ルパレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はい、ということで今月もやってまいりましたカラフルパレットのラジパレ
イエイエイ。
ということで7月でございます、
はい、
2019年、7月、2019年がもうね、はい、あと半年。
すごいですよね、怒涛のスピードで。
もう昨日ぐらいに、ね、はい、あの2019年が始まったんじゃないかなと思っているので、私的には。
そうですよね、
あのまあでもね、怒涛でしたよこの半年間。
いやー怒涛ですね。
ちょっとあの詳しく数えてないんですけど、
はい、
まあ、ありがたいことにね、カラフルパレットもこの半年間で150本ぐらいライブをやらせてい
ただいて。もっとやってません？170、80ぐらいやってません？
わかんないです、ちょっと数えてないです
よまあでも怒涛のスケジュールでしたよね。
まあそうですね、まあ、ただね、うん、5月がね1ヶ月で47本とかやりましたので、
信じられない本数ですよね。
まあ、そうです、日数超えてますから。お家に帰ってないという。
まあそうなんですよ、
お家に帰ってないというね、そういう状況でございますよ。
僕だって、うん、あのうち新聞撮ってるんですけど、うん、あの1ヶ月、5月はもう新聞止めましたから、うん、
え、マジで
新聞止めました
そんなことできるの？
え、だって無理じゃん。だってずっと1ヶ月俺帰ってないのに新聞だけ溜まってくなんて無理くない？
私もう新聞取ってるんですけど、
はい、
5月、あの下、あのなんていうのかな、僕2階に住んでるの、
はいはいはいはい、
2階に住んでてね、で1階のなんかみんなが入れるところみたいなね、ところにその要はポストがあるわけですよ。
はいはいはい、はい、なるほどなるほど。
そこに新聞じゃなくて、お家のドアのところにもこう刺す新聞、あ、なんかあるでしょ、新聞受けと郵便受けあるでしょ、あそこがあって、でその裏側ってそこをね、なんつうのか、溜めとくなんかがねあるんですよ。
あ、
この
ボックス、蓋がね、
ボックスみたいのがあるんですよ。
わかりますわかります。
で、あのそのままその玄関に入るわけじゃなくて、そのボックスに溜まってくタイプなのね、うち。
はい、わかりますわかります、うん、うちもそうですよ
ね、それ、はい、あのー、でボックスの蓋を開けといたんですよ、どんどん下に落ちてくように。
あ、あらかじめね。
はい、あらかじめ開けておいたんですけど、まあ、それがねなんかうまくいかなかったのかわからないんですけど、
はい、
まあ、1ヶ月後にですね、我が家に帰りましたところ、
はい、
その受けておくためのボックスが落ちてました。外れて落ちてました。
何それ面白いよ
外れて落ちてましたよ。
何それ初めて聞いた、それ超やばいね。それ
ねえ、まあ1ヶ月ね、
1ヶ月の重みで、
1ヶ月の新聞の重みは絶大だぞとい
やすごいと思いますよ
ね。まあそんなところでですね、まず1曲聴いていただこうかなと。
聴いていただきましょう、
はい、思います、はい、それでは聴いてください、カラフルパレットでありがとう100万回の約束、どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。今月のテーマはこちら、6月16日のワンマンライブを振り返っちゃおう。
わーやっほー。いやそうなんですよ、
うん、
まあ、このラジオを聞いてる方でね、うん、あの我々カラフルパレットが6月16日に一体何があったのかって、まあ、知らない方も、うん、でもいらっしゃると思うんですけども、
まあそうです、
はい、
まあ、とにかくね、まあ、一つ言いたいのは、
はい、
まあ、私的には、
はい、
5月いっぱい全然家に帰れず、
はい、
で帰ったところ、うん、新聞受けが玄関に落ちて、
うん、
新聞が散乱してましたと、
うんうんうん、
その後にやった大きなライブの話をするよってことです。
なるほどなるほど、非常にあのいろいろ胸がいっぱいな、
そうです、
日になったわけですね。
そうです、
もうでもね、想像するに本当に悲惨だね。
そうですね、
家に帰ったらそれが落ちてるなんて想像だにないじゃん。だって
まあそうですね、はい、我が家の綺麗な玄関が、
はい、
新聞まみれになってましたよ。
まず30枚はあるわけですからね。
まあそうですね、そうですそうです。
すごいですね。それって何で止まってたの？ネジで止まってたの？
いや違います、なんか上に引っかかってるだけでしたね。
そうなんだ。
引っかかってるだけのタイプでしたね。
ああそうかそうか。じゃあ簡単に直せるタイプだ。
まあそうですね、引っかけるのがちょっと甘くなってたんで、ちょっとグッと押して引っかけるのをちょっと強くして直しておきましたけどね。
いやそれは良かった。ネジとかだったらね、ネジ穴ももう大きくなっちゃってるし、
そこまで、ね、そこまでグイグイ新聞屋さん押す？
いやもう分かんないけどさ、どっかで新聞が一回引っかかっちゃって、いやでも俺はこの新聞をここに入れるのが俺はお仕事なんだと。
まあね、
新聞の方がねもうグイグイとやってた可能性はありますよね。
まあそうですね、まあまあそんなことは置いといてですよ。
置いといて、
まあちょっとね冒頭に話せませんでしたもんで、
はい、
七夕ですよ。
お
7月7日。そうです、そうなんです、7月7日七夕。
はい、
七夕といえばやっぱ世間がね、
はい、
あの笹に願いをこう書いて、吊るしてですね、思いを込める日ですよ。
あれなんで、そういう風習というかさ、そういうのが生まれたんだろうね。
知りません
そんなの知るか
そんなの知りませんけど、とにかく、あの世間は7月になると、笹にですね願い事を書いて、であれ飾っときまして、あれ最終的に燃やすんだよね、あれ確かね。
あ、そうなんだっけか。
違ったっけかな。
このあんまり知らないんだよね。
僕も
なんか私山本なんですけどね、
山本さんね、
子供の頃、その山本家では、
山本家では
そういったこう世間の行事、あんまりやってなかったもんですから、
ね、なるほど。
そうなんですよ。
寂しい家庭だ
そういうこと言わない。私以外にも人間がいるんですから、やめなさい。そういうこと言わない。
もうお兄ちゃんもね、お姉ちゃんも妹もいますからね。
そうそうそうそう、
お父さんとお母さんも、
そうそうそうそう、
ねえ、じいちゃんばあちゃんもいたわけだ。
いたわけだからやめなさい。そういうのすごいな。あ、
なになに、調べてくれてんの？
これはね、
言ってごらん。七夕、
七夕は中国大陸、日本、韓国、台湾、ベトナムなどにおける、節句の一つ。
なるほど、
はい。
あ、ない、アメリカとかではないのね。
みたいだね。
おいで、
ね、
言ってごらん。
これ歴史、歴史、
どんどん言って、
どんどん言っちゃうから
ね。どんどん言って、ラジオだから、
あ、
事故になっちゃうからね。
あれ、
中国
の、
ちょっと一人で解決するのやめてごめんごめん、一人で解決するのやめて。
ねえねえ、あのね、もともとは中国での行事だったんですって。
なるほどね、
それが日本に伝わって、やり始めたらしいですよ。
なるほど。じゃあ織姫と彦星は中国人ってことでいいかな
それはどうなんでしょうか
どうなの、
それは。いや、日本人じゃないですか。
あ、そうなの、
違うのかな。
いや、わかんないですけど。おいで。
あの、ものすごいこれ昔からあるのね。
だから一人で解決するのやめてこれラジオだから、映像じゃないから僕たちが喋ってるとむせるむせる。
はい、
はい、
そうですね、あのね、とにかくですよ、あのね、
だから一人で解決するのやめて喋って喋ってラジオだから。
これ
マジで、
これね、短冊にね、願い事を書き、飾ることが一般的に行われているんですよ。
だからさっきそれ言ったのそれ言ったのよ。
そう
言ったのよ。
そうなの、
言ったんだよそれは。
あ、ね、江戸時代から始まったんですって。
なるほど、
はい、
そう、
ほいでね、
だから、ほいでねじゃなくてどんどん喋って喋って、言ってごらん。
ほいでね、
はい、
これ
はい、
最後はですよ、どのように終わるかはとりあえずちょっと私のウィキペディアの
ちゃんと調べとけよそれを。だから喋るんだったらよ、収録の前にさ。
これは
あ、
織姫と彦星の伝説みたいなの載ってますよ。
あ、中国人だった。
はい、中国人あれあれ、あ、違いますよ。
何、
これ日本でもこの伝説ありますからね。
はい、どうぞ。
はい、
あ、ちょっとだから黙るのやめてあじゃなくてちゃんとだから見てんだったらどんどん読まないと。
読むよ。
これラジオなんだから。
行くよ、
言ってごらん、
ね、
はい。
ことざの一等星ベガは中国日本の七夕伝説では、織姫星として知られている、
はい、
織姫は天帝の娘で、
はい、
なんちゃらの上手な働き者の娘であった、
はい、
夏彦星、彦星はわし座のアルタイルである、 夏彦もまた働き者である天帝は二人の結婚を認めた、うん、めでたく夫婦となったが、うん、夫婦生活が楽しく、う
ん、
織姫は
夫婦だったんだね、
あの何あれ布みたいの折らなくなっちゃったよと、
うん、あ楽しくてね、
うん、そうそうそうそう、で夏彦は牛を追わなくなった、要は二人とも仕事よりも夫婦生活を楽しんじゃった、
なるほど、だからまあ、うん、仕事よりも、うん、あの一緒にいる時間を大事にしちゃったと、
そういうことです、うん、そういうことです、うん、このため天帝は怒りました、
うん、まあ、
二人を
天帝っていうのは何、お父さんかな、
まあまあ天帝っていうのは、うん、ものすごい偉いお星様、うん、
なるほどね、うん、まあとにかくじゃあ偉い人ね、
偉い人、
はい、続けて、はい、
織姫のお父さんが天帝です、
うん、あ、ほんと、
はい、
うん、今分かったのね、
そうです、うん、そうです、
分かりづらい説明
で、二人をね、うん、怒ったから天の川を隔てて引き離したんですよ、
うん、そうだね、
で、年に一度7月7日だけ天帝を会うことを許し、天の川にどこからかやってきたカササギが、うん、橋をかけてくれ会うことができたと、
うん、それ有名な話、
有名な話だろこれ、
それ有名な話、
ほ
んと大体みんな知ってる有名な話、
マジで、
うん、まあその仕事をしなくなっちゃったっていうのは知らなかったけど、うん、まあ、もしかしたらちっちゃくも習ったかもしれないけどね、 その織姫さんと彦星さんのその話は有名な話でしょ、
あ、ほ
んと、うん、それあの君がね今すごい説明ウィキペディアからしてくれたけど、
はい、
大体みんな知ってるそれ、
あ、ほ
ん
と、
うん、
そうなのね、
そうなのよ、
あ、に、ね、
何、え、何、
しかし7月7日に雨が降ると天の川の水かさが増し、織姫は渡ることができず、夏彦も彼女に会うことができない、なんてことでしょう、
今年はどうだったんですかね、
どうすか ね、
まだこれ、収録番組ですから、
はい、もう1年に1回しか会えないわけですから、
7日前ですからね、
まあ、ぜひね、うん、会っていただきたいですけどね、
まあ大体雨が降っちゃうとね、うん、その空のね天の川も見えなくなっちゃいますからね、まあ東京だと全然見えませんけど、もともと
あんまり見えない、
いやだってあれですよ、すんごい多分あの自然があるところに光がないところに行かないと、天の川ってすごい星の数ですから、星の数っていうか、ね、
はいはいはいはい、
ちりなんですかね、星なんですかわかんないですけど、多分見えないと思いますけどね、明るい地域では、
うん、なるほどね、なるほどね、うん、天の川ってそういえば俺あんまり、あ、すげえ天の川綺麗だと思って見たことないかもしれないです、
なかなかないんじゃないですか、
見たいですね、今年見れるかな、
見れないと思いますね、
見れないですかね、うん、あ、でも見れるかもしれないよ、
本当ですか、
俺らのスケジュール的に、
まあ、多分高速道路上にいます、
そうそうそうそう高速道路上でねもしかしたら見れるかもしれない、
まあそうですね、はい、ということで、はい、秋色くんのその七夕のよくわからん説明で、
はい、
いやもうあれですよ、10分ぐらい経ちましたよ、もう
とんでもない話だよそれ、
とんでもない話だよ、
じゃあまあここまで引き伸ばしちゃったから、
うん、
七夕じゃあお願い事をじゃあ発表しとこう、
まず6月16の話全く言ってないけど大丈夫
とりあえずここまで伸ばしちゃったから、
うん、うん、分かった分かった、
とりあえずね、
七夕の今年のお願い、
今年のお願いにしよう、
今年のお願いか、うん、今年のそうだな、やっぱりあれかな、 NHK 紅白歌合戦に出れることかな、
あーなるほどね、うん、まあきっと叶いますよ、
叶いますよ、
それは間違いなく、
うん、
ええ、じゃあ私も発表しとこうかな、
発表しなさい、
じゃやっぱりNHK 紅白歌
合戦、一緒か一緒のやつを言うのね、
そうそうそうそう、うん、やっぱ
二重で
お願い事しとけばね、うん、叶う確率も2倍ですから、
なるほどね、
ええ、
じゃとりあえず僕たちは七夕までに笹を見つけて願い事を書く、これでいきましょう、
そうですね、うん、多分至る所にあると思いますから、
うん、そうですね、書きましょう、
やりましょう、
うんうん、はい、ということで七夕の話終わり、はい、
終わり、うん、終わり、もう今日の本題は違うから、
うん、七夕の話だけでも番組半分終わっちゃったから、
終わっちゃった、
うん、でしかもなんかよくわからん説明だったしで大体最終的に言ってたことみんなが知ってることをなぞってただけね、
みんな知ってたのね、
知ってるでしょ、織姫さんと彦星さんの話は、
お仕事をやらなくなっちゃって、
お仕事の話はちょっと今もう覚えてなかったけど、もしかしたらちっちゃい頃なんか絵本とかで見たかもしれない、
知ってるのね、
うん、
全然、あ、そうなんだと思って今ウィキを
読
ん
でました、まあ、しょうがないよね、だって山本家は寂しい、
やめなさいそこで今やめなさいあ、でも、うん、寂しいと言ってもですね、
うん、
クリスマスケーキを家族で一緒に作ったことありますよ、
お、すごい、
すごい温かい思い出でしょこれ、
温かい、
うん、 なんかお菓子のなんかさ、こういう、うん、これぐらいちっちゃいなんかアイスの形をしたお菓子とか知らない、うん、
アイスの形をしたお菓子、
うん、あれをね、うん、まあ、普通のスナック菓子なんですけど、
あー分かるよ、そのお菓子の家とかを作ったの、うん、
あ、もうね、普通のこうスポンジ買ってきて生クリームウェーって塗ったそのケーキにブスブスそれを刺して、はい、あの完成みたいな、
お
っていうなんか
いい、あったかい思い出あるじゃないですか、うん、
ありますあります、
美味しかった、
全然寂しいあの家庭じゃないですから、
うん、美味しかったのそれ、
美味しかったんじゃないですか、
う
ん、
記憶にないじゃないですか、
全然覚えてないです、全然覚えてないですけど
記憶に残しとけそこは味、はい、
そうですね、
うん、じゃ今年のクリスマスはそれやろう、俺と二人で
マジでやる、
俺と二人でそれやろう、
やる、うん、え、本当にスポンジ買ってきて生クリームウェってやって、うん、あのそのお菓子をベベベって刺しただけだよね、
分かった、じゃあそれやろう
やろう、
うん、11月ぐらいにもし今これ言うのやるんですよねっていうのを覚えてた視聴者の方がいたらメッセージください、うんうん、
確かに
多分僕ら忘れてるんで、
そうそうそうそう今年はやるんですねとSNS と楽しみにしてますね、うん、みたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、まあ、ということでね、
はい、
番組のね3分の2がもう終わったんですよ、
そうですね、もう18分35秒終わってますから、
うん、そうそうそうそう、ということでですね、まあ、6月16日に、うん、カラフルパレットワンマンライブ2019世界がぐるぐる回ってるっていうのをね、はい、やったわけですよ、
はい、
で今年ですね実は、うん、この6月16日そして8月31日に栃木、うん、そして11月3日に名古屋、
うん、
こう3公演予定しておりまして、
うんうん、
でそれの1公演目が終わりましたよっていう話ね、
そうなんですよ、
で、まあ、僕たちにとっては、うん、まあ、バンドとかを入れた大編成のワンマンライブをやるのは2年ぶり、
そうなんですよね、だからすごく久しぶりでしたね、
そう
テンション上がりましたすごく、
どうでしたか今回のワンマンライブ、どんな思いで臨みました、
そうですね、うん、2年前っていうのが、うん、ちょうど僕らがニューヨークのアポロシアターのステージに立って、うん、
はい、
で帰ってきた直後のワンマン
だったんですよ、そうなんだよね、1回目ニューヨークに行って帰ってきた時のワンマンだったんだよね、
そうなんですよ、うん、だからなんて言うんでしょうかね、まあ、そのニューヨークのアポロシアターの結果が僕らの望んでるような結果じゃなかったわけですよね、
そうなんだよね、
そうそうそう、まあ、そこに、至らずこう帰ってきたので、
はい、
すごく悔しい思いとか、うん、いろんなこうモヤモヤを抱えながら過ごして、
うん、
こうワンマンをね迎えたっていうのが2年前なんですけど、
そうそうそうそうなのよ、
そこから、うん、まあ、本当にいろいろあったんですが、
はい、
やっぱりちょっとこう足踏みしてた感というか、
そうだね、うん、
なんかそういうのがあったんですけど、うん、なんかそういうのを全部なんだろうね、総まとめにして、
うんうんうん、
ちゃんとそこに区切りをつけれたのかなと、
あ、またここから2年経ってね、
そうそうそうそうそう、うん、また新しく本当にこうスタートを切れるような、
うん、
そんな日になったんじゃないかなというふうに私は個人的に思ってますけどね、
あ、でもねそれ同じですね、
あ、同じですか、
同じですね、なんか多分ニューヨークの1回目行って、
うん、
あの時にね、まあ、ニューヨークで負けて、
はい、
ですごいなんか日本でかけてるものもあったんだよね実はね、
そうだね、
でそれもなんかうまくいかなくて、
はい、
あそこからねなんかねその気持ちの崩れがありましたね、
いろいろね、ありましたね、
まあその中での多分2年間ねワンマンライブができなかったわけじゃないと思うんですよ、
そうですね、
そう多分ちっちゃいワンマンとかはいくつかやってたし、
はいはいはい、
大きなワンマンライブができなかったわけではないと思うんですけど、
うん、
多分ね気持ちがやれなかったんじゃないかなって、
そうですね、
今考えると思っていて、
うん、
それは本当にまあでもねその中途半端な気持ちで一本一本のねその2年間のライブをやってきたとかそういう話じゃなくて、それは一本一本全部真剣に、うんうん、本気で取り組んできたわけなんだけど、
そうだね、
俺たちがそのなんだろう自分たちの殻を超える一歩っていうのが2年間できなかったのかなっていう、
うんうんうんうん、
っていう意味でのその、うん、なんか時間が止まっていたというか、そういう感はあったかもしれないね、
うんうんうん、
今回ねだから2年ぶりにワンマンやってですね、
はい、うん、
ありがたいことに、ありがたいことに、
ありがたいことに
ソールドアウトです、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、
いやもうソールドアウトで
ね、 今まで私たちが、うん、ワンマンライブねもう何回かやらせていただいている中で、はいはい、一番あれじゃないですか、そのお客さんもこう見に来てくださって、
そうですね、ソールドアウトしまして、
うん、
ねえもうだからこっからやってくっていうところなんですけど、うん、まあ、栃木もね実は8月31日の栃木も、はい、もうすでにソールドアウトしてるんですよ。
してます。
で、あの11月3日の名古屋もですね、うん、まあ、だいぶ離れてるんですけど、うん、実はもうあの半分以上チケットが、
そうなんですよ、
はけておりまして、
ね、ありがたいことです。
ありがとうございます。まだね、うん、席残ってますけど、
はい、
あのぜひですね、あのプレイガイドの方でもあの購入できますので、
はい、
あの今日のラジオを聞いてですね、そんなの思いがあるワンマンのこの3日間があるんだったらこう名古屋行こうじゃないかと、うん、名古屋チケット残ってますから、
うん、
ぜひですね検索して、プレイガイドからチケット購入していただければ嬉しいなと思います、
うん、やりましょう。
さあ、まあ6月16日のね話をするって言って内容の話全くしてないんですけど、
うん、
21曲アンコールも含
め、あ、そうですそうです、
やりました、
ようやりました。
何が一番印象に残ってますか？
印象的ですか、
うん、
まあ、印象的で言ったら、うん、やっぱりアンコール1曲目
ありがとう100万回の約束、
はい、
ですね、まあ、これちょっと時間もないもんであれなんですけど、うん、結構ね大きなワンマンライブをやるたびに結構ねこの私ボーカルゆうきがですね、うん、感動して涙してしまうっていうねことが、ね、よくあったんですけど、
そうですね、
今回はもう逆転でね、
うん、
まあ明宏兄さんが、MC をするっていうのが決まっていて、
はい、
で明宏兄さんがご両親に向けて MC をしたところ、
そうですね、
ポロポロポロポロもう喋れなくなっちゃいましてね、
はい、もう本当に感極まってガチ泣きしてしまいましたから
ガチ泣きしておりましたね、でまあね、一生懸命その後も歌ってましたけどサビのねところがちょっと歌えなくなっちゃってましたね。
そうですね、
まあ、でもいいステージだったと思いますよ、
うん、まあね両親もちょうど見に来てたので、
うん、
はい、まあいろいろね、うん、やっぱ思うところがありましたよ。
まあそうですね、
うん、なんかゆうきさんは何か印象的に
ゆきさん
印象的に残っている楽曲は
やっぱね、うん、僕初めてカラフルパレットになってから作った曲がエールって曲なんですけど、
はい、
エールをね、ファンのみんなが一緒に歌ってくれると本当泣きそうになっちゃうんですよ、ね、
わかる。
やっぱ今回もみんなで歌ってくれて、うん、もう本当にエールはそうですね、僕が前のバンドのメンバーに送った曲なんですけど、
はい、
で今回やっぱステージに立って来てくれてるみんなに送ったはずなんだけど、うん、みんなから俺たちに帰ってきたというか、
まあ
そうですね、送ったはずなんだけど全部俺たちに帰ってきたというか、
うん、
だから本当にこの6月16日を再出発の日にして、頑張っていかなきゃいけないなって改めて歌いながら思ってましたね。
ちょうどねその元のバンドメンバーも見に来てたしね。
あ、来てましたね、
うん、よく見えてましたよステージから。
そうですね、うん、まあそんな思い出が思い出というか思いがいっぱいな6月16日が終わって、
うん、
で今年は8月31日、
はい、
11月3日と、
うん、
世界はぐるぐる回ってる2019続いていきます、
うん、
そしてなんと、6月16日に発表されたんですけど、
はい、
来年、
うん、
カラフルパレット、
うん、
最大の箱ということで、
うん、
静岡県で、
うん、
ホールワンマンライブ決定しました。
イエーイ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ日にちはまだ発表しない。
日にちは発表しない。
日にちは
まだ発表できない。
発表できないです。
はい、ぜひですね楽しみにしててくれれば嬉しいなと思います。
はい、
さあなんかね6月16日の話をしますよとか言いながら七夕の話をほとんどしてたんじゃないかな、うん、っていうかまあ秋広さんがなんか織姫と彦星さんのね、うん、なんかウィキペディアを見てる時間が一番長かったんじゃないかなってちょっと思うんですけど、
うん、
まあまあまあ今月はこんな感じで、
はい
はい、まあ来月からねまた普通にねメッセージ募集もしていきますので
しましょう、
ぜひですねメッセージたくさん送っていただければ嬉しいなと思います。そして、7月8月もねたくさん、ライブが入っております。ぜひですね、はい、カラフルパレットで検索してみてください。
おい、
それでは最後になりましたが 一曲ですね、送って終わりたいなと思います。それでは最後聞いてください。カラフルパレットでサムライ。お相手はカラフルパレットボーカルゆきと
ギターボーカルのあきひろでした。
また来月、バイバイ。バイバイ。
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。